歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルの音のパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました歌う水道屋さん。ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。というわけでございまして、まず番組の冒頭でですね、昨日ですね、今日ですね、まだね、北海道でですね、震度7地震が発生いたしまして、被災された皆様には心より、ね、お見舞い申し上げます。そして、亡くなられた方、心より、ご冥福をお祈りいたします。というわけでございまして、もうここですね、日本列島非常に強いですね、天災、もう僕もですね、仕事柄、大変でございます。6月の、地震ね、そして、台風ね、台風この前も21号、今週ですか、起きまして、僕のところの、お家もですね、被災、会社も被災しましてですね、シャッターがですね、あの突風で風速50メートルなんか来るとすらもう耐えれないですよね。もう今もですね、うちの会社にですね、その、助けてくれというですね、メッセージ180ぐらい入ってますね。屋根が吹き飛んで、シートをかけてくれというですね、うち水道屋さんやっていうね、来ていただいてますけども、もうこれもあの社会正義というかですね、なんとかこう お手伝いしようと思って回ってるわけでございますが、もうそれはそれはもう追っつかない。今日の朝もですね、7時に起きてっていうか7時に、そういうスーパーというか、業務スーパーみたいな僕らのあの建築資材を売ってるですね、ところ大手行きましたけども、200人300人長蛇の列ですね。会計するのに1時間半かかってしまうという。そしてその棚にはですね、ブルーシートも何もロープも何もないという、本当このどうしてやってあげたらいいのっていうような状態で、帰ってきましたけども、まあそれでもですね、あの皆さん、きっとですね、また元の生活に戻る日がきっと来るので、ね、お互い頑張っていきましょう。ね、本当に疲れるですよね。こういう被災を受けて、避難生活だとか、雨漏りがするとか、常に何をしててもそのことしか気にならないというか、思ってしまうというか、非常に精神的にも肉体的にも疲れてしまいますが、皆さんどうかですね、気をしっかり持っていただいて、ね、そのうちですね、また救援ね、来ますので、僕たちも実際行きますのでですね、頑張ってください。はい、というわけでございまして、今日はですね、素敵なゲストというか、まあいろいろ過去ちょっとね、さっき放送始まる前にいろいろ、お尋ねしましたけども、なんかこう一見見かけは派手って言ったら怒られますけど、華やかな社長が今日は来ていただいたんですけども、なんかこう聞いてると、なんかすごいその、だからこの人ってこんな今輝けてんのかなっていう思いが今たっぷりしてますが、株式会社はじめフーズの山本恵子さん、こんばんは。
こんばんは、はい、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。はい、
まあ今日もですね、はい、結構ラジオなんで、はい、まあリラックスして喋っていただいたらいいんですけども、今日もいでたちが黄色のひまわりのような。
そうなんです、ラジオなのにね、やっぱりちょっとでも気持ちを上げるために黄色着てきました。
いいです。いや、はい、もう僕先月、はい ね、初めてを先月、先々月、は
い、会いたくてね。
あ、ほんまに、はい、いや嬉しいな
やっと会いました。
いやだけどあれ山田修司の、はい、勉強会ですかな。
そうですね、
勉
強会、あの三大生がね、
三大生がね、
うん、来てくれて、
来てくれて、であれ僕何を話してましたかな、あの時は。
まあ、地域の、
地域の
ことですよね。あの地域 の、
みたいな、
野崎の商店街をこう盛り上げる会やったんで ね、
そこにこの山本恵子さん、
はい、
ね、来ていただいてで、まあ、あのやっと会えました言ってくれてね、
はいはい、
で僕も、まあ、あの気さくな方なので本当に気さくな方で、でこの方は皆さんご存知のね、漫才やられておられる方のお姉様、
ね、はい、
実のお姉様で、はい、そうおっしゃってもいいんですか。
大丈夫ですよ、
はい、吉本興業の、
はい、違います。
あ、違うの、あの方
違うよ、怒られるよこれ。
反対の方ですね、
はい、
松竹、
そうです、
あ、松竹の TKO さん、
う
ん、
そうですね、
の、あの方木下さん、
木下隆之と言いますね、
隆之さんの、はい、お姉様で、はい、あんまり似てないんですよね。似てんすか。
いや似てないと思うんですけど、だんだん体が似てきたら怖いな。
でも目は優しい、彼も目優してますな。
やっぱり言われることもありますね。
ありますか、うん、その方のお姉様が実はこの飲食、
うん、
は
い、そうなんですよ。上3人は全員ね、ちょっと飲食業っていうところの、あの分野で、
あの TKO の高木さんは一番
一番下ですね、
末っ子さん、はい、末っ子さんで、
そうです、
その、下上にお兄ちゃん、お兄ちゃんで、お姉ちゃんのですね。
そうです。
で、3人とも飲食で。
上3人は飲食なんですよ。
飲食で。で、お姉様は代表取締役。
はい、もうそれぞれ全部違う会社。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
ほうほうほうほ
う。うん。だから、全部合わしちゃったらもっとすごい数になっちゃうと思うんですけど、まあ、店舗に関してはね。
なるほど、なるほど。
私は私で。
ええ。
私の仕事をやってます。
ちょっとね、もう今日はね、はい、京都を来週来ていただくんですけど、はい、全部はじめフーズの宣伝で OK なの で、
いいですか。
いいですよ、
ありがとうございます。
もう恵子さんのためにな
んかね、ほんとこんな、まあ、今日みたいな日にね、うん、来てよかったのか悪かったのか
なんで
いやもうそれこそ本当にうちのお店も停電と、
被災をね、
そうです、それなりにね、うん、でも今日の本当に、うん、北海道のね、映像を見てても本当にもう心痛いこといっぱいなんですけど、
ね、
でもそれでもやっぱ生きてはいかないといけない。
あ、そうなんですよ。
そういうことで
結局ね、はい、僕たちも難しいでしょ、
はいはい、
そのいろいろ犠牲され なられた方に対する、うん、まあ、そのお悔やみだとか気持ちもあるしね、はい、だけどね、やっぱり生きてる人はね、全力でやらな、飽きませんわ、
はい、そう思って、
はいはい、だから、ね、僕は全然
大丈夫ですか、
はい、応援させていただいて、
ありがとうございます。
宣伝もさせていただきたいなと思うんですけども、
はい、
まずはじめフーズさんというと、
はい、
どんな仕事、まあ、飲食なんですけども、はい、これ何個か種類がありますわな、
はい、
ちょっとなんか紹介していただいていいですか。
あ、ありがとうございます。
はい、
はじめフーズと言いまして、うん、私自身飲食に携わっては30年になるんですよ。
はい、
で、まあ、元々は、まあ、先ほど紹介してくれた、高行ともに家族兄弟で、うん、
はいはいはい、
四条ナーテの方でね、焼肉の木下っていうお店を、
はい。
はい。それが30年前にオープンさせてもらいました。
はい。はいはい、
でその中で兄弟でやってたんですけど、うん、まあ、兄弟でね、会社やるよりもということで、それぞれ、まあ、分担して、うん、私は、はじめフーズの代表になったのは5年前です。はい、で、今や、
お姉さんね、うん、その木の僕もね、うんうん、お姉さんのこと知らずに行ってたことあってね、
その
木の下屋あるんですね。
木の下系っていう。
ですか。木の下系あって、はい、で、ちょっと変わったね、
うん、鉄板鍋ね。
鉄板の焼肉なんですよ、
はい。
ちょっとそれってね、うん、ラジオをお聞きの皆さんも知らない方おられるんで、
ですよね、
どんな、
お鍋ね。
あ、お鍋を、ちょっとそれ、ちょっと。
いいですか？
あ、いいですよ。
ね、30年前にまずは焼肉でオープンしたんですけど、うん、
はいはい、
まあ、兄弟多い中で、うん、もう一店舗のお店を、うん、やろうって言った時に、うん、うちの母親が、うん、もう焼肉は煙がすごいから嫌やわって言われて、はい、
そんなことで、
そう、うん、だって汚れるから、
はいはいはい、
もう
コテコテになりますわな。
そうそうそう、壁、うん、昔、うん、今みたいにね、うん、いいようなダクトなんかないじゃないですか。
下から今吸い寄りますもんな。
そうそうそう、もうなかったから、うん、それ嫌やから、うん、もうそれやったらタコタコってなったんですよ、
うん、くつくつね、くつくつ、湯気やもんね。
そうそうそう、うん、それでやったのが、まあ、鉄板鍋です、
うん、
で今でこそ来ていただいたその近くにある木下家は、
うん、はい、
はい、まず鉄板鍋でやったものの、うん、誰も来ないですよ、お客さん。
だっていっぱいでしたけどね。
いや、その時はね、もう、
ああ、
でも28年前に、はい、鉄板鍋木下っ ってあげたんですけど。
そうか。
ですよ。
ピンとけえへんねんね、みんな。
そう、なんなんそれ。
なんなんだ
よ。今はまあ聞いてもらってる人と一緒で、うん、なんなんって言って、うん、怪しいから来ないです。うん、前の自動販売機の方がチャリンチャリンって儲けてましたもん。
あ、そう。いや、ちょっとそのね、今僕お聞きしたいのは、はい、木下系なんですよね。
木下やったんですよ、もともと。
焼肉の木下やったんですね。
はい。はい、で、鉄板鍋の木下やったんですよ。
はい。
でもまあ、兄弟でいろいろとこう、ほら、やっぱり名前ってあるじゃないですか。うんうんうん、だから木下家に今は変わってる
んです。あ、ほんならその4兄弟が、
全員でやってたんで、
その屋号をそれぞれ今持ってるってこと？
それぞれ持ってますね。
すごいな。
フランチャイズもあったりもするんで、今となったらね。
へぇ、
うん、でもその鉄板鍋自体が、もう全然誰もお客さん入らないので、看板変えたんですよ、実は。
うん、何に変えました？
焼肉と鉄板鍋。
ちょっと焼肉っていうセリフにちょっと頼ったね。
それ。
うん。
そしたらね、
わかりよいもの。
そう、うん。お客さん入ってくるんですよ。
なるほど。
入ってきたら、うん、鉄板鍋食べさすんですよ。
はあ、なるほど。これちょっとうちのオリジナルやで、それそれそれみたいな。
うん。でね、まあまあ、騙され半分。
はいはいはい。
まあ、中に怒る人もいたり。
うん、これなんやと。
そう。
これ焼肉ちゃうやんけ。
ちゃうやん。でも食べてみてお願いやばって、もう母はもう命がけですからね。
うん、
命がけで食べさし、
うん。
そしたらだんだんだんだんそれが広まってくれて、
うん
うんうん、1年後ぐらいには今言われるようにいっぱいになってきた。
いや、僕、初めて行った時にやっぱりクツクツなってましたよね。
はい、
斬新やなって僕思いましたよね。うん、
まあ、野菜も取れるし。
そう。
まあ、ちょっと辛くしてね、
はいはい、
っていうのが受けて、
ね、
最後のご飯まで食べれるのが、
そうでしたな、
そうなんです、それが美味しいんですよ、
おじやみたいにしてね、
雑炊がね、
あのね、これちょっとラジオの聞いておられる皆さんね、一回試してください、多分あ、これっていけるよねって思ってくれると思いますね、う
ん、食べてもらわないと分かんないもんね、
でもね、うん、木下家さんがね、はい、やってからね、それの似たようななんか真似してるとこがありません？
もう鉄板鍋だから、うち一応元祖鉄板鍋木下ってやってるんです、
そうか、元祖つけてるんですね、
つけてます、
はい、
つけてるんだけど、
どう、
まあ、鉄板鍋は別に誰が使ってもいい言葉なの で、
ね、
たくさんお店がありますね、
はいはいはい、あ、そっか、じゃあでもそれはある意味的を得てたから今そういう真似する人も出てきた
ね、まあ、そう思ってます、一時はだってテレビで鉄板鍋のタレの、ね、あの某あの、うん、焼肉のタレの有名なところが、
はい、
テレビで言ってくれたりとか
紹介してくれて、
はい、ただ全然おいしくない鉄板のた、うんうん、鉄板鍋のタレだったんでね、
うん、はい、
電話して、うん、もうおいしくないやったらやめてってお願いしたこともあります、うん、
へ
え、そういったおいしいものね出してくれたら、
う
ん、みんな食べて鉄板鍋おいしいから行こうってなるけど、うん、それがおいしくなかったら、うん、俺食べたことあるわ鉄板鍋って言ってね、うん、来なくなるじゃないですか、
なるほどね僕ね、ちょっと話をね、うん、ちょっともう逆戻りしますけど、
はい、
この焼肉屋をやらったきっかけが、はい、なんとお父様が病気に伏してて、は
い、そうなんです、
じゃその夢を、
はい、
お父さん何したいのと、
うん、
それ誰が聞いたの、
家族で
聞いた、家族で聞いた、お父さん、うん、もう嫁少なかったよね、
ただ言えなかったです、あの時代は、今でこそね、
告知っていうの
があるけれども、あの時代はもう、がんイコール死だったんで、やっぱりがんのことも言えなかったし、うん、死のことも言えなかったし、
なるほど、
うん、ただ単に、こう、衰弱していくお父さん、自分でも分かってるか分かってないか分からないですけど、うんうん、何がしたいって聞いたときに、もう俺の夢は家族で焼肉やすることやって言われたんですよ。う
んうんうん、はあ、それで、はい、そのあれですね、あのお姉様はお父様がものすごい好きで、
大好きで、
もうファザコンで
超ファザコンで、
これでお父さんの夢絶対叶えたいと思ったのね、
はい、でみんなにやろうって、
うんうんうん、なんかすごいそのドラマみたいな実話やね、
今思ったらね、うん、本当に今言葉にしたら、うん、なんかかっこよく聞こえるんですけど、あの時代はもう何も分かんないですよね、ただやりたい、
だからできるとかできないとか、叶えようというだけの話
だけ、もうそれだけ、
うん、
もうそれだけやから、
今住んでるそれを食べてもらおうとしたの、もうここがお父さんの夢のこの焼肉屋で家族でやんでって、
う
ん、お父さん食べて私たちのこの料理をみたいな、
言わなかったので、うん、もう食べることはできないかもしれない、
胃がん
やったんで
ね、
もう胃も全部取ってたんで、うんうんうん、全摘で、
はい、
ただやったよやろうね っていうお父さんがいらっしゃいます、うん、言ってねみたいな、うん、まあ、お父さんは本当に商売人の父親だったんでね、
う
ん、
何を元
々は私が生まれた、うん、っていうかもう子供の時は、うんうん、東大阪の水戸駅って分かりますか、うん、
分かりますね、水戸っていう
駅、
はいはい、
あの駅で、はい、釣り堀やってたんですよ。
で駅での近所で釣り堀やってたの。
釣り堀、
はいはい、
あの時代の娯楽っていうんですか。
いや結構ありましたな、星田とかにも釣り堀あったりね。
そうなんですか。
はい、ありました。
私はもう自分の家が釣り堀の子供だったので、
はい、
ちっちゃい時からお客さんがもう
変わったね、
まあ、ですよね今思ったらね、う
ん、
それもね
変わったご商売です。であんまりないですもんね、はあ、
船釣りに来はるんですよ、
はいはい、
でもおっちゃんたちがいっぱい来て、うん、まあ、私はね、まあ、うん、稽古って言うんですけど、
はいはい、
稽古ちゃん、うん、あの一緒に釣りしようみたいな、
うんうん、
今でもだから大好きです釣りが。
あ、そう、
その思いがあってね、
ちょっとこう桶バケツ持って下げて、
そうです、そうです、船釣りして何匹、
あの頃っていうのはあれ竹竿でした。
竹竿で、
ね、
でね、まあ、今考えたらね、うんうん、釣ります何匹釣れた、
はい、
で捨てたら終わりですよ。
そうや、ね、
何が面白いんやろって、
リリースやね。
そう、何が面白いか分かんないんですけど、うん、
食べるわけでもなくね、
本当そうですよね、
うん、
でもね、そのうちの父親は本当商売人やなと思ったのは、うんうん、いろんなイベントするんですよ、
はい、
まあ、日曜日に
釣り堀で
釣り堀のイベントや、
はい、
言って、
はいはいはい、
だから稽古、カルピス作れ言って、
はいはいはい、
ゴミ箱の中にカルピス作って、うん、
ごつ量ね、
そうそう、はい、ね、これを全部にみんなに配ったれ言うからね、
はい、ま
あ、私も子供ながらにやったら喜ぶみたいな、そうやって商売人の気質はもしかしたらちっちゃい時から、う
ん、人を寄せたりね。
そうですね、
うん、
私はでもあれお金めっちゃこう入る金庫っていうんですか、
うんうん、
ええー、なこの商売と思ってました。みんな笑ってて、でもお金いっぱい貯まるしなとかね、う
ん、そんでリリースしてくれるからね
なんか勝手にやって、
魚は減れへんしね。
そうなんですよ、
うん、
で勝手におって、
おっちゃんの餌やってくれるしね。
私が行ったらチョコレートくれる、アメちゃんくれる、うんうん、バイバイって帰る、
うん、
商売してんなって、商売と思ってなかったですね、うん、子供の時に ね、 ねあ、
そういうお父さんが
見てて、そうです。
それでやっぱり商売気質が持って、
うん、
そしてお父さんが、まあ、病に伏されて、
うん、
で家族でみんなお父さんのこと大好きやから、うん、最後お父さん夢叶えようやいうことで、
そうです、
もう何も分からずでしょ、
分からず焼肉屋、
焼肉屋やって、
その頃ね、うち長男は、うん、本当に銀行マン、
うん、
うち母親がやっぱり商売人で苦労してたんでね、子供にはサラリーマンになれっていうのが
すごく、うん、休みないしね、お母ちゃんからしたら。そのね、
そうです、そうです。で
みんなが休みの時に、
うん、
要は釣り堀開けなあかんしね。
ね、私が今大好きなお父さんっていうのは、うん、イコール破天荒なお父さんだから好きなわけでしょ、
うんうん、
母親からしてきたら、まあ好きじゃなくて逆に嫌いですよね、もう。
そう、何あんたまた無茶すんのみたいな話でしょ。そう、
あんた好き勝手な話ばっかりしてて、
ええ、
だから母にしたら、うん、まあまあ、
うん、
本当にこう大好きではないですよね、
うん
うんうん、大嫌いかどうかぐらいまでなってしまってるような父親ですよ、
うん、なるほどね、
でも4人兄弟は大好きじゃないですか、
うん、
だから母親も好きなふりしなあかんよね。
なるほどねそのね、焼肉屋オープンされた時ね、
はい、
お父様はどんな顔されてました。やっぱ喜んで、
喜ぶ、
感無量で、
感無量やし、
はい、
もしかしたらそれで気づいたかもしれないですね。あ、俺も、
ああそう、
もしかしたらね。
あ、そう。ほんでお父さんからすると、家族が喧嘩せんと、うん、キュッてなってくれたのが一番嬉しかったかも
ですね。
うーん、
でもね、今私年齢54なんですね、
はい、
父親亡くなったの52なんですよ。
うん、
どうですか。私50になった時に、
あ、そっか、
そう、
これがお父さんと同じ年やなって言ってももういいよねって思う時あるよね。
もう
僕は50やったんですよ、お母ちゃん。
あるでしょ、それ。
50やから、あ、これで、一番初め50になるまでは、うん、50って、に、迎えに来るかもねって、まず思うんですね、うん、50前は。
思いますね。
思います。で、50に死んだおかんの年になると、あ、この年やってんやって。じゃあ今でもおかしくないよねって。で、次、超えちゃったってなって、今ね、うん、
はい、
一緒ですよね。
はい、
なんかこう、うん、でその時にまた改めてなんか感謝するっていうのもまたありますかな。
いやもう本当にもうずっと父に関してやっぱ感謝なんですけど、
うん、
まあ、父がいたから私もこうやって超えてこれたことがいっぱいあるからね、
うん、
ただやっぱり自分はその今はまあ当たり前ですけど、父が超えれなかった年齢を今過ごしているわけですよ、
うん、
もう付録みたいですもんね、
あ、自分の人生ね。あとはね、あとはね、
うん、
だけど僕なんかね、これ今日来ていただいて、
はい、
このはじめフーズさんのこの社長のそのお父様の 最後の夢を叶えたいがために焼肉屋からスタートして、はい、まあそこからいろんな苦労もありだろうし、頑張られてこられて、こんだけまあいろんな皆さんに喜んでもらえる、はい、まあ言うたら飲食の商売されて、はいはい、きっかけってすごいよね、ね、うん、そのことをずっとそのことを愛して愛して愛して今になってるっていうことやから、やっぱり愛がね、
愛というか本当思いって、まあ、私も今現状女性というか、あの、まあ今ね、皆さんから女性社長って言われる中で、あの、正直やっぱり男性のようにあまりね、こう肩意地張ってとかいう思いよりも、どうやったら引退できんやろってやっぱ日々思うんですけど、でもやっぱ使命感持てるのはやっぱり父かなって、あの、まあ、こればっかり言ったら本当母親怒るんですよ。
いや、わかる。
私はなんなんて言うんですけど、いや、母親はもう今本当に大尊敬する母親だし、今私は母親を目指して今生きてるんですけどね。72歳でまだ焼肉屋やってるんです、自分の力で。その母親を目指してはいるんですけど、あの、勝手にやっぱり男女ってやっぱり今ね、あの、本当に言っていただいたみたいに、やっぱお母様のこと思うじゃないですか。
はいはい、思いますよ。
ってことはやっぱり
異性というかね。
そうなんです、
そうそう、娘は父、
そう、そこって大きいと思います。
思いますね。
やっぱり分からないんですよ、やっぱり男の人を分からないじゃないですか。まあ、だから今恋愛っていうものがあるんでしょうけど、私もやっぱり未だにやっぱり男の人って分かんないし、ね、男から見たらやっぱりその愛っていうか母の愛やったり女の人が分かんないし、
まあ、男からするとね、母ちゃんっていうのはもう愛情の塊なんですよ、
ね、うん、うちの弟3人がそうですよ。まだ婚がすごいです。
まあまあ、お母ちゃんは絶対なんですよ ね、
思います。
でもね、やっぱり僕今日、お会いしてね、
はい、
お父さんが好きって、お父さん亡くなるときに私も死ぬかも、死んでもいいって思って、うん、思ってよっぽど大事にされてきたんですよな。
ですね。
うちね、うちの娘僕に寄りつかないですよ。
でも、まあ、好きだし、好きでしょうけどね。
でもね、僕ね、僕はもういいと思うんですよ。僕ね、僕はよく叱るんです、うん。うちの嫁はもうほぼ叱らない。与える、
まあ、どっちかなんですよ、バランスですね。
そうなんですよ ね、 ね、で僕はね、もうね、親の務めとしてはね、社会に出てね、一、はい、人で生きていける人になってほしいと思うんですよ、はい、で逆に男に頼らずねやだ、男に頼るとね、ろくなことないじゃないですか。でこんな言うと怒られますけども、はいはい、男の人に依存ばっかりしてると、うん、ね、うんうん、いざ何かあった時に、うん、離婚とかなった時に、うん、もうどうしようもいかないと、うんうん、それやったらもう離婚せずに、もう嫌な人生を、うん、その男性についていかなあかんっていうのはやめてほしいから、はい、その一人でいけるようになってほしいんですよ、僕は。
これってでも環境の中でね、育つんでね、今言うようなお父様もいますし、ね、もっと言ったらやっぱり何もできないからこそ可愛いって可愛がられるよっていうね、お父様もいますし ね、 そうそうね、だからこればっかりは、私なんかももともとはそうやって育てられたけども、今の自分見たらびっくりしますよね、
そうね。
私普通にサラリーマンの、うち母親からね、あの話ちょっとガンガンずれちゃいますけど、
いいよ、もう全然もう4週ぐらい来てくれていいよ。
違う、あのね、私ね、今さっき母親がね、
はいはい、
息子には絶対サラリーマンになれって言った言葉と同時に、私には言った三ヶ条があるんですよ。その三ヶ条は、はよ結婚してくれって言われるんですよ、まあ、家からねちょっとでもお金が子供に行かなくなる、
世帯別にしてくれたら、
また楽になるじゃないですか、
3人にできると、
そう、でも家はお金がないと、だからあんたに残ってるのは若さしかないから、若い時に
若い、売れやすい時に
売れやすい、そう、はい、売れやすい時に早行ってくれと、はいはいはい、それがまあ若い時に早結婚しろと、
はいはい、
でもう一つは、できるだけ年離れた、ほな可愛がってくれるから、あんた何もできへんやろ、あんた
喧嘩せんとよしよししてくれると、
はい、だから年離れた人と結婚しや、
はいはい、
で、もう一個は、ちょっと待って、相手は絶対にまた同じサラリーマンにしろと、
ほう、それは何か理由が、あ、お母さんが釣り堀で苦労してきたから、
ね、
商売人の、だからもうちゃんと、土曜日日曜日祭日も休めて、で家族でどっか行けてとか、
やっぱり自分にないものねだりを、女の子一人だからっていうので三ヶ条与えられて、まあ 全くやっぱり母の力ですごくて、うん、全くそのままの人と結婚はしたんですけど、今度結婚するのも、まあ、うん、私できちゃったやったので、はいはい、母親にしてみたら、うん、言ったけど、うん、あんた間違ってるよ順番っていうので、うん、まあ、だいぶまた怒られます、うんうんうん、でももう結婚するんやったら今度また次の参加状が来たんです、
う
ん、
なるほど、ほう、次なんですか、
はい、はい、まず、うん、絶対にもう帰ってくんなよって言われたんですよ、
うん、
何があっても、うんうん、まあ、笑顔でね、
食らいついてでも、
まあ、ね、絶対に帰ってくるな、帰るとこはないと思えって言われたんですよ、うん、
なるほどなるほど、
まずこれが一つ、うん、もう一つは、うん、絶対に一緒に横で寝なさいって言われたんですよ、うん、何があっても布団を、うん、あれ子供ができたから子供が泣くからとか関係ない、うん、あんたは旦那の横に寝なさいって言われたんですよ、
うん
うん、3つ目、
うん、
絶対拒むなって言われましたね。
あ、これでもね、今ね、今できないね、これができない人いっぱいいますよね。
でもね、最初にまあ19の時にそれ言われて、あ、まあ送り出されたというかね。
いやでも僕なんかこんなん言うたらね、あの聞いておられる方ないつの時代の話しとんねんって言われるかもわからへんけど、うんうん、でもね、男の僕らからするとやっぱりそうあってほしいとの本質だと思います。
うーん、まあ、この3つのおかげで、まあね、
あのね、今ちょっとね、僕もうちょっと、
もう終わるん違う、これで
終わりますよ、ちょっと、
あのね、はじめはずの宣伝ちゃうかったん、
あのね、そう、はじめ、いやいやいや、山本さんが勝手にそれって言ってるんで、いや、これでも、これもいいよ、あのね、これね、
間違ってないかな、
いや、山本さんね、僕ね、あの企業ってね、やっぱり人なんですよ、そこのトップのね、人間性っていうかね、いや、トップの人間性でね、僕これまだ人気出ますよ、別の意味で。
え、待って、まだ、うん、まだ19歳の話しかしてないんだけど。
いや、大丈夫大丈夫、だから4週聞いてください。いや、そのね、僕今の話ちょっと深いなと思ったのはね、お母さんってね、はい、やっぱり男性に尽くしなさいっていう、うん、で、あなたは嫁いだんだから、そこの方にやっぱそこで骨埋めなさい、うん、そして死ぬ気でその人についていきなさい、うんうん、そしてやっぱり夫婦が喧嘩ね、
うん、
例えばいろいろありますわ、喧嘩、
うん、
せやけど、
うん、
一緒におったらまだね仲良くなる、
ちょ、やっぱり手が触れたりするじゃないですか。
そう、
ね、まあ、1週間喋らんとこ、うん、でも横にねなあかんっていう決まりがあるから、まあ、一応契約ですよ ね、
そうですね、
だから手がピュッてなったりとか、うんうん、そういうことを望ん、まあ、いや、まあ、そういうのもあるのかなとか、
喧嘩も しやすいけど、うん、仲直りもしやすいっていうお母さんはそれ、とこ言うてますわ、うん、僕も商売やってて、やっぱり一緒に経理やってるんでね、うん、これね、喧嘩しょっちゅうするんですよ、
はい、
だけどお客さんが来た時にいざこざ見せられないから、うん、やっぱり、あ、ちょっとお茶入れてあげてってなる、はい、そのねことって大事なんですよ、
うん、
これね、目音ぜんざいみたいにな
ってますね、ちょっとなんかそんな世界になっちゃいましたね、
う
ん、
あの、まあ、来週もう一回ね、これすっごくいい話やと思うんで、
切り直して、はい、はじめフーズの宣伝します。
あ、しますか、
次回は。
ですよね、
はい、
今日番組がもうこれで終わりなんですけど、最後にね、ちょっとはじめフーズの宣伝だけ20秒でしてください。
え、20秒で、うん、ありがとうございます、はい、まず四条縄手の忍ヶ丘って、うん、学研都市店の、ね、忍ヶ丘からすぐのところに空飛ぶ唐揚げ本店があります、
はい、
空飛ぶ唐揚げは通販でも楽天とかグルナビとかでも、うん、通販でポチッと押してもらっても唐揚げ食べれます、
は
い、
なるほど、
ぜひよかったら全国で聞いてる方、
はい、
ポチッと
押してあげてください、
ね、お願いします。
ポチポチでもいいです
ね、はい、お願いします、
は
い、
今日僕はあの後で呼ばれて番組も
そう持ってきたんですよ、ね、
呼ばれますので、
ね、美味しいもの食べてください、
はいはい、おやすみなさい、
はい、おやすみなさい、ありがとうございました。